こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。よくわかる土中環境イラスト&写真で優しく解説は、造園家であり環境再生に取り組む高田博美が土の内部で起こる水と空気の循環、生物の働き、地形と暮らしの関係を一般読者に向けて整理した実用的な環境入門書である。主題は、地表に見える緑や景観だけでなく、土中の通気性、浸透性、菌糸、段粒構造が自然環境の健全性を支えているという視点にある。イラストと写真を多用し、基礎知識、災害現場や再生事例、家庭や庭でできる改善行動を段階的に示す構成になっている。環境問題を抽象的な理念として扱うのではなく、山川里、海をつなぐ水と空気の流れから捉え直す点が本書の特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、土中環境を水と空気の通り道として理解する視点。本書の中心にあるのは、土を単なる植物の支持体や栄養の貯蔵庫としてではなく、水と空気が出入りする生きた環境として見る考え方である。健全な土では段粒構造や根菌、石や有機物の配置が複雑な隙間を作り、雨水が表面を流れ去るだけでなく、地中へ浸透しながら空気の交換も促す。逆に締め固められた土や有機物の循環が失われた土では、酸素不足や停滞水が生じ、植物の根や微生物の活動が弱くなる。本書はこの仕組みを専門用語だけで説明するのではなく、図解によって見えない土中の状態を可視化する。読者は土の良し悪しを肥料の量だけで判断するのではなく、雨がどう染み込み、根がどう伸び、空気がどう動くかという観察軸を得られる。これは園芸や農業に限らず、住宅地の庭や斜面、街路樹周辺の管理にも応用できる基礎的な理解である。次に、山川、里、海を一体の循環系として捉える構成。本書は土中環境を庭や畑の局所的な問題に閉じ込めず、山から川、里、海へ連続する自然循環の一部として説明している。山の土が健全であれば、雨は地中に浸透し、地下水や湧水として時間をかけて川へ供給される。その過程で水量の急変が緩和され、土砂や濁りの流出も抑えられ、下流域や沿岸の生態系にも良い影響が及ぶ。反対に山林の荒廃や地表の硬化が進むと、水は表層を急速に流れ、川に泥や有機物の過剰な負荷を与え、海の環境にも影響する可能性がある。本書の意義は、環境問題を個別の場所や単一の原因に分解しすぎず、土中の通気浸透性を軸に空間的なつながりを考えさせる点にある。これにより、庭の落ち葉処理や斜面の管理といった小さな行為も、広い水循環の中で意味を持つことが理解しやすくなる。さらに、災害現場と開発事例から土中環境の悪化を読む。本書には、土石流や豪雨災害、太陽光発電施設などに関する現地レポートや再生プロジェクトが含まれている。ここで著者が注目するのは、災害を単に記録的豪雨や斜面崩壊として見るのではなく、伐採モード造成、排水、地表の締め固めが土中の水と空気の動きをどう変えたかという点である。もちろん、個々の災害には地質、降雨量、施工管理、法制度など複数の要因が関わるため、土中環境だけで全てを説明することはできない。しかし、本書は従来の防災議論で見落とされがちな地中の通気浸透性を補助線として提示している。特に再生可能エネルギー施設についても、発電の意義だけで評価するのではなく、山林を切り開き、地表を変えることで水脈や土壌生物にどのような負荷が生じるかを問う。環境対策の名を持つ開発であっても、土地の基盤を損なえば長期的には逆効果になりうるという問題提起が本書の重要な論点である。そして、伝統的な土木と暮らしの知恵を環境再生の技術として見直す。本書は、近代的な土木技術を全面的に否定するのではなく、かつての暮らしや造作に含まれていた土中環境への配慮を再評価している。例えば、落ち葉や枝を燃やすグミとして排出せず土に戻すこと、石や瓦板を水と空気の通り道として活用すること、斜面や庭に小さな浸透の仕掛けを作ることは、自然の働きを妨げずに土地を整える発想である。現代の整備では、見た目の清潔さや短期的な排水効率を優先し、土を固め落ち葉を取り除き、水を素早く外へ流す処理が選ばれやすい。その結果、地中の生物活動や保水力が低下し、周辺環境への負荷が増える場合がある。本書が示す伝統的知恵の価値は、過去への解雇ではなく、土中の微細な隙間や有機物循環を守る合理性にある。専門的な大工事ではなく、土地の呼吸を妨げない小さな手入れを積み重ねるという実践思想が読み取れる。最後に、落ち葉、剪定だ、生ゴミを使う身近な銃の実践キード。本書の実用面で目立つのは、土中に働きかけるための銃のアクションを示している点である。落ち葉を腐葉土にする、剪定枝を庭や斜面の改善に使う、石や瓦片を利用する、生ゴミを土に返す、炭屋くん炭を活用するなど、 家庭や小さな土地でも始めやすい方法が紹介されている。重要なのはこれらが単なるリサイクルや節約術としてではなく、水と空気の通路を作り、菌糸や微生物の活動を助けるための行為として位置づけられていることである。例えば落ち葉は処分対象ではなく、土の表面を守り腐食を増やし微細な生態系を育てる材料になる。生ゴミを土に返す行為も臭いや衛生面に配慮しながら適切に行えば、有機物循環を家庭内で体験する手段となる。本書は初心者に向けて図解や写真で手順を示すため、読者が土中の理論を日常の観察と作業に結びつけやすい。結論として、本書は環境問題に関心のある一般読者、庭や畑を管理する人、コンポストや落ち葉利用を始めたい人、災害と土地利用の関係を考えたい人に適している。得られる利点は、土壌改良の小技だけでなく、雨水の浸透、空気の循環、有機物の分解、山から海への連続性を一つの視野で捉えられることにある。園芸書のように植物の育て方へ限定されず、防災書のように災害対策だけに限定されず、また環境思想書のように理念だけで終わらない点が特徴である。イラストと写真により初心者にも入りやすい一方、土中環境という観点から開発、再生可能エネルギー、土木工事、生活廃棄物の扱いを見直すため、読後に観察の対象が大きく変わる。類書と比べて際立つのは、基礎理論、現地事例、家庭での実践を一冊の中で接続している点である。科学的検証が必要な論点は慎重に受け止めつつも、身近な土地を観察し過剰に捨てず、循環を回復するための具体的な入り口を与える本である。ご支援いただける場合は、高田博美、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。